時刻1時を回りました、毎週火曜日時刻1時を回りますと関西学院大学の総合政策学部山中隼人研究室の学生たちのいろいろな番組をお届けしています。現在は、去年の12月から震災後のさまざまな方々のその生き様、ライフスタイル、ライフストーリー、奇跡ということでいろいろな方々のお話を3年生の学生たちが聞いてきてくれました。本日は第7回目ということになります。担当者はこの人です。
はい、こんにちは、関西学院大学総合政策学部3回生の後田紀代です。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。後田さんは7回目ということになりましたけれども、
はい、
今回はどういう人のお話をインタビューして、まとめてこられましたか。
今回は同年代の女性の平野さんにお話を聞いてきました。で、長田で被災された平野さんは震災以来 PTSD と戦ってきました。で、揺れにとても敏感になっており、震災からしばらくは少しの揺れも怖かったそうです。それは今も変わらず続いています。で、今回は自身の PTSD についてや震災後の生活、心境について話してもらいました。ではお聞きください。こんにちは、関西学院大学総合政策学部3回生の後田紀代です。1997年1月17日早朝、マグニチュード 7.3 の大地震が神戸の町を襲いました。当時私は6歳で高知県西部に住んでいました。その日は高知でも地震の揺れを観測したそうですが、私は全くその揺れに気づきませんでした。そしてこのような大地震が神戸を襲ったのだと理解したのはおそらく小学校中学年頃でした。それまで授業で触れる程度で深くまで関わるということはありませんでした。今回震災後それぞれの奇跡というテーマでのインタビューが私にとって初めて阪神・淡路大震災に深く関わることになります。そこで私は同年代の女性に当時の様子や心境、そして震災後の生活についてインタビューをしました。女性の名前は平野めぐみさん。近畿大学3回生の22歳で、現在は家族4人で新長田に住んでいるそうです。めぐみさんが7歳の時、家族で長田のおばあさんの家に泊まりに来ていました。当時からよくおばあさんの家を訪れていたそうです。そして1月17日、大地震が起こりました。その時の様子を話してくれました。
地震で揺れて、目が覚めたら、お父さんにこう抱きかかえられてて、お布団の中で。で、気がついたら、枕元にあった衣装ダンスが倒れてきてて、それがもしも抱きしめられてなかったら頭に落下してきてた。だから多分下敷きになってた感じのぐらいかな。
私が聞いただけでもとても恐ろしいのに、実際に経験した人はどれだけ恐ろしかったのか想像もできません。しかし言葉では表せないほどの恐怖があったのだと思います。タンスが頭に落ちてきていたら、そう考えるとめぐみさんは今でも恐怖を感じるそうです。震災後何日かはおばあさんの家に住んでいたそうです。幸い郵便局だったおばあさんの家は倒壊を免れたそうですが、周りの家はほとんど倒壊してしまったそうです。その倒壊した街並みを見て、倒壊前の街の思い出について話をしてくれました。
こういつもお買い物の時にも商店街行って、前通ってたのに、通ってた時に楽しみに 見てたペットショップが地震の後からなくなって、なんか今でもそこ通ったら、あ、ここペットショップあったのになっていう風に思ったら、なんか小さい頃の思い出の場所がなくなったらみたいな、幼稚園の時に自分が楽し見るのを楽しみにしてたところがなくなって寂しいなっていう風には、まあ、今も思うかな。写真とか見たらめっちゃ懐かしいわみたいな。
震災によって家族や友人との思い出の場所がなくなってしまう。心にぽっかりと穴が開いたような感覚になるのではないでしょうか。